今日はですね、最後まで信仰に忠実であれ、ジョンソン先生の遺訓と題してみました。神戸アドベンチスト病院の初代院長である、ジョンソン先生ですね。その先生がですね、今年の9月4日に亡くなられました。本当に私たちの敬愛するジョンソン先生がですね、亡くなられた、92歳のご生涯であったわけです。その報告をですね、ジョンソン先生の長女様からメールをいただきました。でこのメールにはこういうふうに書いてありました。深い悲しみのうちに父が去る9月4日の水曜日に亡くなったという知らせを書いています。母とウォルターと私が共に見守る中、ウォルターっていうのは長男様ですね、見守る中、父は亡くなりました。父が穏やかに亡くなったのは私たちにとって大いなる慰めでした。母はこの悲しい時に多くの幸せな日本、そしてあなたの家族についての思い出によって慰められることでしょう。そういうふうにですね、メールに書いてありました。ジョンソン先生はですね、私たちの病院の創設にですね、偉大なですね、足跡を残してくださいました。この先生からはですね、この亡くなられる4日前にメールを受け取っていたわけです。8月31日、こういうようなメールを受け取っていました。題はですね、グリーティングス&ハッピーサービスですね。その何ですか、ご挨拶と、ハッピーサービスというですね、今から考えれば先生にとっては一番最後のですね、安息日であったわけです。そこにはこういうふうに書いてありました。ちょっと前の方は省略いたしますけれども、私たちはあなた方すべてとあなた方が分かち合ってくださったお恵みを思い起こしております。それは私たちにとっては特別な時でした。そして今やあなた方のお働きが常に成長し発展していることを見ております。クリスマスの手紙で書きましたように、骨髄機能不全のために2週間に1度、そして最近は毎週輸血を受けています。輸血はこれ以上してももはや意味がなくないと判断されるときに中止されるでしょう。私は現在浮腫とカリウムの薬を飲みながらベッドに伏しています。妻のセルマ ALS ですね、筋縮性側索硬化症ですね、にかかっていて徐々に悪化し車椅子の生活をしています。このような中にあっても私たちはしっかりと気持ちを保ち、日々予言が成就しているのを目の当たりにしています。最後まで信仰に忠実でありましょう。私たちは5年前に訪問した時のことを思い起こし、写真を見て楽しんでおります。それは私たち3人にとって特別な時でした。あなた方が忠実に主に仕える時、主があなた方を引き続き祝福してくださいますようにと祈っております。そういうようなメールですね、ちょうど亡くなる4日前のメールでした。これが先生からの最後のお手紙であったわけです。これを読みながらですね、先生の遺言とも思えるようなですね、手紙をですね、私はもう一回読み起こしながらですね、ここに最後まで信仰に忠実でありましょうというですね、先生のお言葉を思い締めて、かみしめておりました。ちょっと先生のですね、ご生涯ちょっと知らない方も多いかと思いますので、ちょっとご紹介したいと思いますけれども、先生は1927年4月24日、米国のワシントン州でお生まれになりました。その後わらカレッジを卒業され、そしてロマリナ大学の医学部を卒業されました。そしてホワイトメモリアルホスピタル、ホワイト夫人を記念したホワイトメモリアルホスピタルでインターンを終了。そしてですね、1956年8月、29歳で宣教師として来日されました。そしてですね、3年間の日本語の集中的な勉強をされ、そして無事にですね、日本の医師国家試験に合格されました。そして東京衛生病院の医師となられたわけです。ですね、この生涯を見るときにですね、青春時代の大切な3年間をですね、本当に日本語の勉強のためにやったというですね、先生の固い意志をですね、ここで見ることができます。で1961年、もう一回米国にですね、戻られてホワイトメモリアル病院でですね、外科の専門医課程を開始され、そして1965年に終了され、そしてもう一回ですね、日本に帰ってこられました。で1965年9月には東京衛生病院の院長になられました。で して1970年3月、神戸アドベンチスト病院の診療所の所長として赴任されたわけです。で、この所長を なさりながら、アドベンチスト病院の創設のために働かれたわけです。そして1973年11月、神戸アドベンチスト病院が開設され、初代院長になられました。まあ、しかしですね、まあ、要請によって1975年1月、先生はまたですね、東京衛生病院の院長として戻られたわけです。1981年11月に、まあ、米国に帰られました。まあ、土地を入れてですね、まあ、足掛け25年間ですね、日本での宣教師の働きをなさったわけです。まあ、ジョンソン先生と私たちのアドベンチストの関わり、まあ、どういうふうなのかですね、まあ、ちょっと紹介してみたいと思います。まあ、皆さんよくご存知のようにですね、まあ、1967年にですね、まあ、今の新神戸駅の近くに、まあ、神戸アドベンチスト診療所が開設されました。まあ、そのですね、開設の時のですね、写真が残ってますけれども、まあ、初代所長としてクリック先生がですね、まあ、東京衛生病院からジョンソン先生が派遣してくださいました。そしてですね、まあ、ジョンソン先生は当時ですね、衛生病院の院長としてですね、まあ、神戸のこともですね、まあ、大いにまあその援助をしてくださったわけです。で、その後ですね、まあ、クリック先生がまあ米国に帰られた後、まあ、東京衛生病院の院長であったジョンソン先生自らが、まあ、神戸に来られて、クリニックの所長に着任されたわけです。まあ、教団ではですね、神戸アドベンチスト病院、設立プロジェクトというのがですね、まあ、1968年2月20日に、まあ、決議されました。そしてですね、募金の目標額は1億2000万円。そしてですね、まあ、そこにおいてはですね、診療所の所長であったジョンソン先生、事務長であった江本新さんですね、で、募金の委員長は総理であったワツ先生が自らですね、まあ、神戸に来てくださって、募金の委員長。和津先生と共に働かれたのがですね、安井健作先生であったわけです。そしてですね、まあ、1972年にですね、神戸アドベンチスト病院の起工式がなされました。まあ、神戸市所有の土地5000坪をですね、購入したわけです。まあ、これが最初に建ったですね、建物です。まあ、土地の購入額が1億1260万円。ですね、建設費、本館とか石住宅とかそういうものを含めて1億9800万円、合計3億1000万円をもってですね、このアドベンチスト病院は誕生したわけです。まあ、当時のですね、まあ、1974年ですね、開設当時の病院の職員がですね、まあ、ここにいます。まあ、ジョンソン先生を中心にしてですね、まあ、江本さん、辺見先生、それから安井先生、それから柳波先生とか草久さんとかですね、まあ、そういう方々のですね、まあ、お姿がここに見えます。まあ、当時のですね、まあ、こういうふうにですね、こういうふうに書いてます。まあ、島田二郎さんですね、まあ、施設管理課の、課長であった島田二郎さん、まあ、今の教団の総理の島田先生のお父様ですね、まあ、彼はこう書いてました。平時は1ヶ月170時間働けばよい。しかし、今は戦場。300時間以上働かねばこの城は守れない、まあ、そういうふうに書いておられるわけです、まあ、そのようなですね本当に厳しい状況の中でですね、彼らは最初ですねこの衛生病院神戸アドベンチスト病院という城を守るためにですね彼らは頑張り抜いたわけです。そしてですね、まあ、当時のですね設立当時のですねエピソードを見ますと、まあ、私が忘れてならないのは堀口先生の存在であったと思います。まあ、堀口先生はですね、まあ、ジョンソン先生と出会われて、まあ、ジョンソン先生に非常に感銘を受けて、彼を尊敬して、彼のためなら働きたいというですね、その気持ちを持って私のですね、病院のために貢献してくださったわけです。まあ、彼はですね、神戸大学を卒業した後ですね、東京の米国の陸軍病院でインターンをされたわけです。それでそこで英語を学ばれて、今度彼はニューヨーク州立大学、そしてペンシルバニア大学で学ばれて、そしてですね、それからまた後からですね、ペンシルバニア大学の客員教授としてもう一回行かれるなど、まあ、英語が堪能な先生でした。そしてですね、まあ、彼は1973年は兵庫医大の助教授をなさってました。ちょうどその頃ですね、まあ、ジョンソン先生と出会われたわけです。そしてですね、アドベンチスト診療所時代のですね、外科医のジョンソン先生。 まあ、神戸海生病院でですね、まあ、麻酔医の堀口先生に出会われました。まあ、クリスチャンの堀口先生はジョンソン先生の信仰的かつ献身的なお姿に接してですね、そのミッショナリースピリットに深い感銘を覚えたというふうにですね、彼は言っておられます。そしてですね、堀口先生はある医師会の会合でこういうことを聞いた。あんな北区の過疎地で、しかも肉も魚も出さない病院なんて、すぐに潰れてしまうだろう。まあそういうことをですね、まあ、医師会の会合で聞いた。そしてですね、彼はその時決心したのは何なのか。絶対にこの病院を潰すようなことはあってはならない。敬愛するジョンソン先生のために、できる限りを尽くして守り抜こう。まあそういうふうに決意をされた。まあ、実は堀口先生が亡くなる3ヶ月ぐらい前ですね、まあ、堀口先生のお宅をですね、訪問したときに堀口先生がこういうことをですね、まあ、前から聞いたんですけれども、まあ、堀口先生の口から直接ですね、こういうことを聞くことができました。これですね。そしてですね、まあ、先生はですね、毎週1回、まあ、ジョンソン先生、ヘンミ先生、エラミ先生と手術の麻酔を担当されました。時間外の夜中であってもですね、手術の可能な時にはですね、対応してくださったわけです。しかしですね、彼は経営が安定する前といって絶対報酬は受け取られませんでした。彼はこう言ってました。天に宝を積ませていただきます。まあそういう10周年、1983年、まあ10周年を記念して、まあ産育センターができたわけですけれども、まあその時にはですね、まあ堀口先生に岡藤理事長から特別感謝状が贈呈されたわけです。まあ当時の写真を見ますと、若きの柳先生ですね、それからですね、まあ淀川キリスト教病院の白方先生、堀口先生、まあこういう写真が残っていました。まあ堀口先生といえばですね、まあその、栄光教会、神戸の栄光教会のですね、まあ、指導的な信徒の指導者でもあったわけです。まあ、彼はですね、神戸淡路大震災で神戸栄光教会が、まあ、なんですか倒壊してしまって、まあ、しばらくの間テント作りの仮設のですね、教会堂でやっていたわけですけれども、まあ、彼はですね、神戸栄光教会の再建委員長に推挙され、まあ、彼は先頭になってですね、神戸栄光教会の再建に取り組まれたわけです。そしてですね、2004年に再建されました。まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、この再建された神戸栄光教会、それは県のですね、景観形成、再重要建造物にですね、まあ、指定されるようになった。まあ、こういうようなですね、先生は、まあ、教会においても、また私の病院に対しても偉大な貢献をしてくださいました。まあ、彼は2016年11月ですね、まあ、あの胃の手術をですね、慶応大学病院、まあ、長男様がそこの外科医をなさってますので、まあ、そこで手紙あの手術を受けられました。そしてですね、まあ、私もですね、まあ、ちょっとですね、先生のところに、まあ、お見舞いに行ったわけですけれども、まあ、その次の年のですね、あの、まあ、年賀といいますか、まあ、そういう1月17日にですね、こういうお手紙をくださいました。そしてですね、その、これはですね、まあ、ちょっと、まあ、手術のために遅れた年賀状ということでしたけれども、そこに彼はですね、そこに成功を書いてあったわけですね。人の心には多くの計画がある。しかし、死の身胸だけが固く。信玄にですね、まあ、彼がですね、まあ、こういうですね、手紙をくださった。そしてですね、まあ、彼と共にお祈りしたんですけど、先生とお祈りするとき、先生は非常にですね、格調高い文語調のですね、まあ、お祈りをなさるですね、まあ、本当にですね、まあ、その信仰深い、まあ、堀口先生であったわけです。まあ、残念ながら、これが最後のですね、まあ、年賀状になってしまったわけですけれども、まあ、2017年の11月18日、まあ、先生は亡くなられました。まあ、くしくもですね、11月18日というのは私たちの創立記念日でした。そしてそれが創立記念日がちょうど土曜日とかかった創立記念礼拝。まあ、それを行っているときにですね、先生は亡くなっていかれました。87歳、あと6日で88歳になられると、まあ、いうところで亡くなられたわけです。まあ、後からお聞きしたんですけれども、こういうことでした。ご家族はですね、堀内先生がこよなく愛された神戸アドベンチスト病院に立ち寄りたい。ということでですね、葬儀場から火葬場へ、ね、神戸栄光教会から火葬場へ行く途中、わざわざ神戸アドミニストに寄ってからですね、まあ、火葬場に行かれた。これは後からお聞きしたんですけれども、まあ、どれだけですね、まあ、堀口先生がですね、私の病院のために尽くしてくださったのか、どれだけ愛してくださったか、 ということをですね、私自身これを通して知ることができました。まあ、堀口先生はですね、ジョンソン先生の信仰とミッショナリースピリット、それに感動され、そしてまた私の病院に多大な貢献をしてくださったわけです。ジョンソン先生は1981年アメリカに帰られました。ここで足掛け25年の日本での宣教師の生活に終止符が打たれました。本当に理由はですね、当時79歳になられたお父様ですね、お父様の世話をしなきゃいけないということでですね、苦渋の決断をなさってアメリカに帰られました。当時の東京新聞のですね、1981年11月6日の新聞にはですね、こういうふうにですね、紹介されていました。青い目の赤ひげ先生、惜しまれつつ米国へ帰国、そういうふうにですね、ここで書いてありました。同じ年ですね、私神戸アドベンチスト病院でもですね、ジョンソン先生がアメリカに帰られるにあたってのお別れ会というのがここになされました。皆さんの知っている顔もいろいろあると思います。ここでですね、こういう写真が残ってますけれども、柳先生ご夫妻、それからですね、江本新さんご夫妻、それから堀口先生ご夫妻ですね、こういう記念写真ですか、その時の写真が残っています。当時の職員ですね、皆さんの知っている 顔もいろいろありますね。ですね、松田さんの顔もあるし、日下さんの顔もあるしですね、いろんな方、私も一番後ろの方にですね、ちょっと載ってますけれども、ジョンソン選手のお別れ会、こういうふうに持たれました。それでですね、一応日本におけるジョンソン先生のお働きはここで終わったわけです。で、私たちはですね、創立40周年記念が2013年9月16日に、執り行われました。その時にですね、本当に、初代のクリニックの院長であった、所長であったクリック先生とジョンソン先生をお招きしてですね、彼らのもう一回ですね、ミッショナリースピリットをみんなで学びたいということでですね、このですね、創立40周年感謝記念礼拝を持ちました。で、これはですね、記念式典とは言わずにですね、私たちは感謝記念礼拝としました。私たちはただですね、式典じゃなくてですね、本当に神様が導いてくださったそのお導きに感謝し、先輩に感謝し、そしてですね、病院の新たな将来に向かってのステップにしたいという時でですね、そういう40周年感謝記念礼拝を持ちました。当時のですね、プログラムがこういうふうに残っています。ジョンソン先生が話してくださいました。通訳は久木田先生がしてくださいました。それからクリック先生ですね、通訳は福島先生がしてくださったわけです。で、これに先立つですね、これが月曜日でしたけれど、2日前のですね、土曜日はここ愛の大教会でですね、ジョンソン先生が説教をしてくださったわけです。その礼拝説教、題はこういうものでした。2人の女性、2つの賜物、そして神戸アドベンチスト病院というですね、大道礼拝説教をしてくださいました。そしてですね、礼拝説教でその朗読された聖書朗読が今日ですね、皆さんと一緒にお読みしたピリピのですね、2章の5節から8節でした。ジョンソン先生の礼拝のテーマはこの聖書でした。聖句でした。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固執すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。二人の女性というのはどういう女性をですね、彼はここで紹介されたのか。皆さんのよくご存知の女性です。たったレプタ2枚の全財産を捧げた貧しい女性。もう一人は、高価な行為をキリストの足に乗ったマリア。この二人の女性についてですね、この先生はこの礼拝で話してくださったわけです。彼はこう言ってました。二人の女性は全く対照的な捧げ物をしました。一人は捧げ物はほとんど価値のないものであり、もう一人の捧げ物は非常に高価なものでした。しかし、両者の献身の心は神には同じものとして受け入れられたのです。この神への献身と犠牲的姿勢こそは、神戸アドベンチスト病院の驚くべき成長の秘訣であったのです。確かにこの資質こそが、牧師であろうと教師であろうと、 医療者であろうと、あるいは他の分野の働きであろうと、主の働きに召された人々に必要とされているものなのです。そして今私たちは過去40年にわたって神が神戸アドベンチスト病院を誕生させ、今日の成功に導かれた神の御業をお祝いしています。これらのすべては神戸プロジェクトに関係した方々の勤勉で熟達した努力に裏付けられた個人的犠牲と神への個人的献身の結集として可能となったものでした。結果として可能となったものでした。そしてですね、礼拝説教の時にですね、まあ瞑想の言葉としてですね、先生が用意されたのがこの言葉であったんですね。まあ今日の修法にもですね、まあこの言葉をですね、瞑想の言葉として書かせていただきました。先生はですね、このホワイト夫人の言葉を紹介されました。我々は受ける給与のために働くべきではない。我々を神のために働かせる動機の中には、利己心に類似したものは何一つあってはならない。無我の献身と犠牲の精神が過去におけると同様に、未来においても常に神に喜ばれる奉仕の最初の必須条件である。我々の主、また、教師であられるイエスは、彼の働きの中に一筋の利己心も織り込まれることをご計画にならなかった。まあこういうふうにですね、まあ先生はですね、本当に先駆者としてどういう気持ちを持ってですね、まあ私たちの病院のためにですね、働いてくださったか。まあそれをですね、私たちはこの説教を通して知ることができました。まあ実は私はですね、米国留学中の1974年、まあ、ちょっと一時帰国したときにですね、まあ、事務長の江本さんのお誘いを受けて、ぜひ寄っていきなさいということで、このアイヌ台に立ち寄りました。まあ、当時はですね、このような建物でした。そしてですね、その時にですね、こういうことを、事実を発見したんですね。ジョンソン先生がですね、病室を自分の、住宅としてそこで住んでおられた。まあ、当時ですね、4階は職員の住宅として使われてましたけれども、院長自らがですね、今の医局の部屋ですけれども、まあ、医局も今はそれは大きいんですけど、その4人部屋をですね、彼は奥様と共にですね、そこで住み込んでいた。そして24時間住み込んでですね、病院を体を張って守っておられた。まあ、そういうことを見せられたわけです。まあ、私自身ですね、アメリカではですね、本当に医者の豪華な生活、プール付きの豪邸に住んでいる、広い屋敷に住んでいる。それを見ながら日本に来たときにですね、同じ医者であってもですね、アメリカでやればですね、すごい贅沢な生活をできるのに、彼はですね、病室の一角に自分を奥様と住み込んで、そしてですね、そこで体を張って病院を守っておられる。遠い日本に来られてですね、そしてですね、医師住宅は他の先生に譲って、自分はですね、病室で過ごしておられる。まあ、それを見たときにですね、これこそが本当のミッショナリースピリットだということを思い知らされました。本当に病院に住み込みながら体を張って24時間ですね、彼は病院を守ってくださっていたわけです。まあ、この事実を見たときにですね、本当にですね、遠くアメリカから日本に来てこのような生活をしながら、日本の医療伝道のために頑張っておられる。それならばですね、私たち日本人こそがですね、もう早くですね、帰って祖国日本の医療伝道に尽くさなければならない、まあ、そういうですね、決意を新たにさせられました。まあ、ジョンソン先生がですね、引用された言葉、我々を神のために働かせる動機の中には、利己心に類似したものは何一つあってはならない。無我の献身と犠牲の精神、過去におけると同様に未来においても常に神に喜ばれる奉仕の最初の必要条件である。まあ、本当にですね、ジョンソン先生はこの生ける身をもって、その言葉通りの生き方をですね、まあ、私たちに示してくださったわけです。まあ、40周年のですね、まあ、同じ年のクリスマスのご挨拶ということでですね、まあ、先生からお手紙をいただきました。そのお手紙にはこう書いてありました。今年の私たちの最大の祝福は、神戸アドベンチスト病院の創立40周年記念式典にお招きを受けて参加できたことでした。私の年齢から旅行に出かけるのを躊躇しましたが、娘のローレルに一緒に行ってくれるように頼みました。 まあ、そしてですね、しばらく行ってなかったからですね、まあ、一緒にくれて、まあ、楽しい旅行ができた。まあ、神戸に行って、そしてですね、神戸の病院で週末ですね、まあ、過ごして記念式典に参加した。それからもう一つはですね、今度は病院のプレゼントして3人とですね、まあ、京都旅行に行くことができた。そしてそれから東京に行ってですね、まあ、そして非常にですね、まあ、先生方にとっては意義深いですね、2013年を過ごすことができた。まあ、その時にクリスマスカードにつけられた写真がこういうものでした。まあ、お嬢さんと3人でですね、まあ、京都旅行した、あるいは日本旅行に旅館に泊まったですね、まあ、そういうその写真がですね、ここで添えられていました。まあ、本当にですね、まあ、先生はですね、まあ、この、まあ、年老いた中でもですね、私の病院のために来てくださって、そして励ましてくださいました。まあ、先生と最後にお会いしたのはですね、まあ、2016年5月、まあ、米国のロマインダに行った時にですね、まあ、先生にお会いすることができました。まあ、しかしですね、今から思えばこれがですね、まあ、この世で最後にですね、先生とお会いした時であったわけです。まあ、先生と別れる時に先生はこうおっしゃってくださいました。いつも神戸のことを覚えて祈っています。まあ、私の病院設立の目的は一体何なのか。これはですね、皆さんが、まあ、職員が持っている職員手帳の冒頭に書いてある言葉です。神戸アドベンチスト病院はただ一つの目的、許しと治療を受けるために来院するすべての人々にイエス・キリストを紹介し、慈愛ある看護によりキリストの愛を示し、彼がなされた癒しの奉仕の完全卓越さを表し、神の戒めに従うすべての人々に心から協力してくださる神の無限の力を与えるために設立されたものである。この目的達成のために病院のあらゆる部門の働き人はその時間、能力のすべてを捧げ最善の努力をしなければならない。来院する患者一人をも永遠の生命なるキリストを知ることなく病院を去らせてはならない。まあ、そういうのがですね、まあ、私たちの職員手帳の冒頭に書いてあります。まあ、私たちのですね、正面玄関を入ったですね、ところのその正面にこういう絵がですね、抱えられていますけれども、皆さんもよくですね、毎日見られていることと思います。まあ、これはですね、ジョンソン先生が私の病院のためにですね、まあ、その送ってくださったその絵であるわけです。まあ、この絵にはですね、まあ、ジョンソン先生の思いですね、病院に訪れる全ての人にですね、キリストを知ってもらうというのがですね、この絵をですね、私たちにくださったジョンソン先生の願いであったわけです。で、私たちはですね、この絵を見るときにですね、本当に私たちの病院の中心は一体何なのかですね、キリストこそがですね、私たちの病院の中心であるということをですね、この絵はですね、私たちに教えてくれているわけです。もう私はですね、この愛の台の地において神戸の北区にあってですね、地域社会における世の光、地の塩として私たちは召されているわけです。ここにはですね、神戸愛の大教会のですね、ステートメントのですね、私神戸愛の大教会院はですね、病院と一体となって、まあ、この地におけるですね、キリストの医療伝道をですね、その していくというですね、福音宣教の働きに病院と教会が一体となって召されているということをですね、私たちは知ることができます。本当に私たちのここにあるですね、アドベンチスト教会と、それから愛の大教会、まあ、それがですね、まあ、地域、社会における世の光、地の塩としての働きを成していく。病院は教会の病院であり、教会は病院の教会。本当にですね、その両方が一体となってですね、この地における神様から与えられた世の光、地の塩としての働きを成していく。で、このですね、病院と教会が、ですね、愛の台における福音宣教の両輪としてですね、私たちは互いに協力し合いながらですね、この地における神様の働きをですね、成し遂げていきたいと思います。ジョンソン先生からの最後のメールの最後のところにこう書いてありました。まあ、先ほども紹介しましたけれども、最後まで信仰に忠実でありましょう。あなた方がキリストに忠実に仕えるとき、主が引き続き祝福してくださいますようにというのが私たちの祈りです。最後まで信仰に忠実である、まあ、このですね、最後の先生のお手紙、それはですね、この偉大な先駆者、私たちの病院の創立者であったジョンソン先生からですね、まあ、私たち神戸アドベンチスト病院そのものと、 そしてその職員一人一人へのジョンソン先生の行くんであるわけです。まあ、私たちはですね、この創立46周年にあたりですね、もう一回ですね、私の病院の建てられた設立の目的をですね、見直して神様への献身をもう一度新たにしてですね、まあ、私たちに与えられた医療伝道にですね、私たち一人一人が励んでいきたいと思います。じゃあそのためにはですね、この地にあって私たちの病院と、そして神戸愛の大教会ともにですね、この地にあって、まあ、ジョンソン先生が描いておられたような、そして私たちに示してくださったような、その模範に従ってですね、まあ、私たちに与えられた任務をですね、ここで果たしていきたいと思います。はい。